忘れ物がひどいんですよ最近。
あら、何ですか、忘れ物は何ですか。
もうちょっとね、
見つけにくいものですか。
ピーピーピーピー、今来ますんで、各地の音楽教室と喧嘩をした後にこちらにやってくる予定になりますから、やめてください。
聞くかな、そんなね、こんなの聞くかな。
パッパラさん家を経由してこっちにやってくる可能性がありますけど、ちょっとやめてください。
なんでだよ、なんでパッパラさん家を経由しなきゃいけない。
もうめんどくせえな、そういうやつ。なんとかしてほしい。それはそれとしてですけど、
いくらでも歌わせてくれよ。お、注意な。
ね、だ俺たちが作って曲を。で、登録しなければいいんだよ。で、登録しないで、なんでこの人たちは自分たちの気持ちの悪い鼻歌を歌ってるんだろう、みたいな。ね、普通の有名な歌を歌わせてくれというね、シュプレヒコールを冒頭に置いた上でこの話続きますけども、あれなんです。最近、こう、勤めを部分的にちょっとやってて、まあ、通勤みたいなことしてるんですけど。
勤めっていうとちょっとあれですけどね、シャバと比較される何かの感じしますけど。
はい、そうね、そういうふうに思う人はそう思っていただいて
ますけど、
はい、
あ、そうなんですね。
勤めがあって、
本職の方
に、ね。お勤めがあるから、まあ、週何回か行くわけなんですけど、
はいはい。
でね、やっぱり、朝だからさ、慌てちゃうわけ。まあ、朝とかお昼ぐらいなんですけど、どうしてもこう、寸前になって、あ、そういえば、シャワー浴びとかないと、またこの、僕のボディから出る、フレグランスに、いろいろと違和感出る人もいるだろうなとか、いろいろ思いながらさ。
倒れちゃう人がね、いるかもしれないから、魅力的すぎて。
そうそうそう、はい。なんか懐かしいね、サラリーマンネオね。で、うわーってさ、やってさ、でも、バタバタバタバタつって。で、また、バカだからさ、お風呂入った後に外でまた寒かったりするからさ、
はいはいはい、
しょうがないから、こう、マフラーとか巻いて、で、バーっと、で、行くんですけど、そしたら、こう、走っちゃうわけ。で、走って、カバンも引っ掛けて、ぐーって行くから、
うん、
なんかこう、もう、一気に走り抜いて、ホームまでたどり着いた時に、マフラーがないってことに気づくわけですよ。
あらあらあら。
いや、落とし物っつったって、そのマフラーはさ、下に落ちちゃうともう汚くなっちゃいますからね。
うん。
だから、困ったなと。でも、まさかマフラー残ってるかなと思ったけど、やっぱりなくてさ。うん、だからもうマフラー落ちたかどうかも気がつかないような体になってるわけ。
あら、首のあたりの感覚がないんですかね。
さらっと厳しいこと言うよね、ほんとね。ほいで、
ほう。
また別な日に、今度雨が降ってて。
はいはい。
で、まあ、傘持ってくわけですけど、やっぱ傘も、これあれよ、傘もさ、うちにあるビニール傘みたいなやつは、これやっぱこう、見た目が似てるからさ、ファッとどっか置いとくと、ファッと持ってかれる危険性があるじゃないですか。
ああ、ほうほうほうほう。
だからまあ、
ね、そうね。
そう。まあ、本当は理想はね、どうぞ俺の傘を持って行ってくれって、こう、刺す。そういう、なんていうかな、こう、循環型傘社会を目指している俺としては、そういう
方
をやりたいんですけど、ね、はい、ちょっとやっぱどうしても豪つくばりが出ちゃうから、うん、この傘絶対に人にも持ってかせないと思って、この傘の取っ手のところに、自分なりのこう、取っ手を、こう、何、こう、くっつけるタイプのやつ、わかります？
うんうん。
ビニール傘なんだけど、取っ手のとこだけオリジナリティを入れて、人の傘と判別するみたいなアタッチメントみたいなの
が出るんですよ。あるある。うん。
で、それをつけて、傘持って。で、まあ、行きはもう小雨だったから、まあ、いつも通り、ブワーッと駆け抜けて、ホームまで行って。で、一応、よし、傘あるっていうね。さっきのマフラーじゃないですけど、落としてたら危ないですから。ちゃんと確認して、電車に乗って、で、いつも通り二刀流のスマホを見て、右のスマホと左のスマホ、どっちが重いかな、うん、うん、うん、どっちっていうね、やって、楽しい時間を30分
過ご
して、
筋
肉をして、はい、で、降りてさ、で、目的地に向かってたら、もうね、降りた瞬間気づいたよ。プーって閉まった瞬間に傘忘れたって思って。
あちゃ
ー。いや、でもね、なんかほんとわかんなくなっちゃうわけど、だからさっきのマフラーは走ってて、自分が分からなかったけど、うん、今度は電車プシュッと閉まっちゃったから。うん、でもこう、今ね、今、出たばっかだから、わーっとこう、上の駅員さんのとこ行って、すいません、これ、ちょっとお願いしますって言って説明をして、 で、すぐ行かなきゃいけないから、バッとそのまま行って、帰りがけに取りに行こうと思って。で、場所もさ、ちゃんと、電車の何号車の、どこの角っちょとか、そういうの説明を聞かれるから、あ、これは確実だと。もうだから電車のね、次の駅か次の駅かなんかで、ただいま車両の点検のためお時間でいただきます、みたいなのがあるじゃないですか。あれでチェックしてくるんだと思って言って、で、帰りがけと、すいません、傘なんですけども、ああ、どうもすいませんでした。傘は見つかってません。って言われちゃって。
おろ。
いや、ちょっと待ってくれよと。いくら俺が、こんななんか偏屈な人間だからって、そりゃないじゃないですかって言おうと思ったら、もうすでに別の作業してたから、俺の声は多分聞こえなかったと思うんですけど。
偏屈な人間かどうか知りませんからね、まずね。
そうなんだよね。
意見さんはね。
そう。でも偏屈だろうなって今、肩では感じたと思うよ。そんなこと言ってるから、俺は。で、まあ、結局それで出てこなくてさ。
うん。
いや、だからやっぱおしゃれな取っ手をつけたのが、こう、当たりになったのかななんてちょっと思ったりもしたんですけど、
おお、それがお気に入りになっちゃったってことなんですかね、その人の。
なってた人の。わかんない。ほいでまた出かけですよ。
うん。
ふわーっと出かけてさ、まずばーっと走っていって、改札入っていこうとしたらさ、なんかこう、もうほんといろんな書類を手に握っていったから、ちょっとこう、財布持って、紙持ってみたいな、ちょっとバタバタしてたんですけど、
うん。
はっと気がついたら、なんかね、切ったはずの爪が伸びてるんですよ。
え？
いや、この前切ったはずの爪が伸びてて。
ほうほう。
あれ？と思って。
うん。
いや、そんなことない。この前切ったはずだと。3日くらい前には切ったはずだから、こんなに伸び、あれ？待てよと。もしかしたら、もう、今を生きてないんじゃないかと思ってさ。だっておかしいじゃん。だってさ、マフラーの時も、なんかおかしいなと思ったわけ、うん。だって気がつかないわけないんだから。うん、ね、うん。だって傘だって、今乗ってたやつが、ね、うん、なくなるとおかしいじゃん。切ったはずの爪が、3日でこんな伸びるわけないじゃん。うん、俺ね、時間をね、操作されてんだと思う。
見れてないんだ、おか
しい。びっくりして。
やっべえぞ。陰謀論に暴れてて。
いや、でも、もし、俺がね、この、もしかしたら、その、危険な、存在だというふうに、アンノルドたちにさ、こう、思われたっていう、そこまで言ったら大げさだけど。
誰がアンノルドって。
いや、なんか俺、もうタイムリープしてるんじゃないかと思ってさ。それはだから見つかないよ、駅員さんは。昨日の駅員さんなんだから、多分。そして、マフラーは俺を離れた瞬間に、ふわっと飛んで、多分どこかの小学校のプールに浮いてるよ。だ多分そういうことが行われてるんじゃないかなという。忘れ物ってね、一口に言うけど、俺は多分その説が合ってると思うんだよね。だから出てこないんだよ。一生懸命探してマフラーだって。公衆、なんで、山手通り沿いをさ、おかしいなって探して、一切出てこないから、それ出てくるわけないよ。瞬間移動してんだから。多分昔の山手通りの、まだそこに馬車が走ってた頃の時代に飛んでるから、そういうことがあるんだなと思って、びっくりしたって話ですね。
これはあれですね、エクストリーム遅刻の言い訳トークの一つにちょっと選ばれると思いますよ。いいと思います、はい、これ。
ありがとうございます。
タイムリープしてるんですよね、つって。なんかわかんないですけど忘れちゃうんですよね、つって。
はい、いいと思います。余計な時間を浪費しました。友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターのネタなど、直接役には立ちませんが、あなたの記憶の扉を押すことができたら嬉しいというですね、種だけは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。
うん、
はい、お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
マイペースお天気散歩人こと、ヘリクツお化けポンでございます。よろしくお願いいたします。
そっちはことになったんだ。なるほどね。はいはい、行きましょう。
はい、ということで、今回は種ラジ、種枕ですね、おしゃべりの練習場ということで、もう練習が過ぎるよね。タイムリープの話してるようじゃね、まあ俺信じてますけどね。
はい、そうなってくるとなんか逆に次回以降楽しみになってきました。SF 周りなんだっていう。
そうね。
ファンタジー系もいけるんだっていうのは、ね、まあ、すごい楽しみ
です
。は
い、ということで行きましょう。はい、枕ね、いろんな、ニュースなど、 予定などを話していきたいと思いますが、うん、今回も、枕のトピックス、先週気になった話したくなったソースという話でございます。さあ引っ張ってきましたのはまず一つ目ですね、ANNX 絶好調スタート、ラジコリスナー数が 4.4 倍増。
はい、
ANNX って何かわかります？
オールナイトニッポン。
はい。クロス。
X ジャパン。はい。
なんでジャパンを入れたがるんですか。
はい。
僕ね、ラジオといえば、日本放送派じゃないんですよね。TBS に、ダイヤルを、ハンダ付けしちゃって、もう他聞けないような状態になって。
90.5MHz しか聞こえない。
そうそうそう。そういうね、FM ラジオに勘違いしてるやつも多い時代ですけども、まあそれは、
勘違いというか、FM で聞けた方がね、音はいいんだよね、
ど
こ
で、ね。90.5MHz って先に言う感じ嫌なんだよね、あれ。なんとかなんないですかね。
もうだってそっちも聞きやすいんだもん、僕ら。
ワイド FM、ワイド FM つってさ。
FM だとだって携帯、スマホでも聞けますからね。
これ久々にさ、いつも ラジオ録音してるんだけど、あんまり聞かないんだけど、うん、そのたまたま、その、なんか、伊集院さんとフワちゃんの絡みみたいなのを、ちょっと聞きたくなっちゃって、話題になって、だから、聞こうと思って聞いたら、まあ、俺の AM のさ、録音機の音がうるせえな。
シュシャー！アンテナがね、難しいの、AM は。
いや、だからさ、この音を久々に聞いて、これこれって思って。ツルツルラジコの音なんかもうね、全然思い出にならないんですよ。情報基地入って。
聞きやすいからな。
もうなんかね、ノイズがね、ビリビリきまして。いや、本当に、伊集院さんの内容よりもね、ノイズの方に感動してたってのもありますけど、まあいいんだ。それはいいんですけど、1967年からやってるオールナイトニッポンの新ブランド。まあ、はい、今ね、オールナイトニッポンゼロとか、いろいろこう、ブランドがあって、うん、結構世代とかもね、なんか結構大人の人とかやってたりとか、森山良子さんとかやったりとかしてるんだよね。そうそう、いろんな世代で、まあ音楽番組みたいにやってたりもいろいろするんですけど、うんうん、そんな中で新しいブランドが、オールナイトのクロスか。と、
うん、
いうことで、もうね、読めへんよ、本当に。木曜日がぺこぱ、水曜日がフワちゃん、火曜日が夜遊び、うん、そして月曜日が、エンテペンみたいな。エンテペンがやってまして。
そうですね。俺もわかんない。これなんだろう。
わかんないけど、なんか、まあ、ボーイズ&メンみたいなもんです。多分。わかりませんけど。
ああ、そうなんですね。
はい。
国
籍メンバーの。金曜日が週替わりでインディゴ。
エンハイプンですって。エンハイプン。
なるほどね。はい、まあ、こういうことなんですかね。まあ、よくわかんないですけど、で、この、まあ、先ほどちょっと、伊集院さんの絡みもありましたけど、なんか発表会なんかもあったりして、うん、まあ、フワちゃんも、これ1時間番組なんですけど、うん、やってて、で、これがさ、すごいんだよ。なんか、そんな、もともとどうなってんだってことだけど、ここに書いてラジコタイムフリーのリスナーは、前週比でリスナー数が 12.3 倍。
へー。
ということで、非常に多く聞かれたというふうになってますよね。
いわゆる、インターネットユーザーとのね、うん、あれがいいんでしょうね。
そうね。
親和性が高い気がします。
ファンサービスみたいな面で言うと、とっても強いものなんでしょうね、これね。
うんうん、
生放送なんかだと 4.4 倍ということですから、まあだからタイムフリーで聞く人の方がやっぱ多いんだね、これ。
なんかすげえターゲットが正しい気がしますね。YOASOBIとかフワちゃんとかに普段からアクセスする人はあんまラジオ聞いてなかったと思う。うんうん、なんとなく。
そうか、完全に新規のね。掘り起こしというか、うん、ちなみになんかこう、ショールームがやってるスマッシュっていう動画サービスでもやってるみたいで、これも、まあ、スマッシュのこと全然知らんので申し訳ないんですけど、これも多少影響はあったのかなというふうにも思いますが、うん、どうですか、こうラジオが元気になるっていうのもありますけど、うん、こういうなんか新しい、まあ新しいっていうこともないけど、まああんまり聞き馴染みのない人がラジオを始めていく。
個人的には全然興味ないというか、あの違う世界の話だなと思いますけど、
この出てる人たちはってことね、
その、はい、そうラジオ局の生き残りというかね、あのこれから先どうやって広告収入に頼らない形でやっていくかという形としては、こういうものとか、あとはリアルイベントやるとか、あのオンラインで配信するとかっていうところが重要になってくるとは思うので、その一手として、まあ、TBS ラジオよりも、まあ、ちょっと先を見ている感じはしますよね。ピックアップしているそのあのパーソナリティの方とか見てると、
うん、ところは旬っていうね、世間の旬を捉えるのはやっぱり日本放送は本当に強いというか、
うん、
まあ、その瞬間を含めてなんかちょっと恥ずかしいっていう気持ちになる節もあの個人的にはちょっとあるんですけど、僕はそうです
ね、恥ずかしくなるし、 TBS ラジオとかはやっぱね、新しい人をなんか生み出してる感じがするので、世の中的な評価というよりはなんかね、フックアップじゃないですけど、うん、この人面白いと思ったらすごいジェンスーさんなんて象徴的な存在だし、かつてのライムスター玉野さんもそうだし、伊集院光さんも多分そうだと思うし、なんかそこから育っていく感じっていうのは、ね、伊集
院は日本放送が育てたっていう人になるかもしれませんけど大でかない、
まあ、いろんな意味でね、
そう
ね、
はい、はい、そのとこですね、はい、じゃあ次行きましょう、うん、国側性風俗業は不健全、コロナ給付金除外で、うん、初弁論という記事がありました。これご存知ですか？
はい、見ました、見ました。
新型コロナ対策で支給される持続化給付金や家賃支援給付金の対象から、性風俗事業者を除外したのは法の下の平等に反し違憲だということで、デリバリーヘルスを含む、うん、営む会社が給付金の支給を求めた訴訟の第1回、の口頭弁論が行われたという、うん、で国側が性風俗業は本質的に不健全、支給の対象外としたことは合理的な区別だとして争う姿勢を示したとあるんですけども、まあこれね、この法律のなんかいろんな手段的なものをとか、その駆け引きみたいなことでは僕はあんまり詳しくは分かんないんですけど、
うん、
どういうことなんだろうね、
その合理的っていうのはよく分からないんですけど、不健全だと除外しますって法律に書いてあったってことなんですかね。
いや、まあ仮に書いてあったとしたら、その法律はどうなんだっていうことだと
思うんですけど。そうですね、うん、書いてないとしたら全く意味が分からない
発言だと思うんですよ。っていうのをもらう人が、じゃあ仮にパチンコやったとするじゃん。
うん。
それは、まあ俺が今、あのパチンコが不健全って言ったってことになりますけど、なんていうかな。まあじゃあいいよ、俺の大好きなあのゼルダの伝説ブレスオブワイルドうちでやってるとするじゃん、それが不健全だとしようかまあでも何でもいいけど、その、はい、その不健全性っつうのはさ、もう基準ももはやわからないし、
うん、
その何を目的にとかっていうのもわからないし、この苦しい時にっていう言い方って、うん、その別にさ、なんつうかこうピンチの誰かをヒーローが助けに来てくれるみたいな、なんかそんなわかりやすい構図じゃなくて、一様にいろんな、うん、困ったが出てる。それは別にね、そう、申し訳ありませんっていうふうな悪びれてる人もいれば、別に元気な人だけどお金がないみたいな、いろんな人がいるから、そういういろんなものを内包してこう救うっていうのが、まあこの仕組みなんだと思うんだけど、
うん、
なんでこういうことを国は言わなきゃいけないんだろうね。こういうこと言うと、なんか、この産業をなくしたいみたいな風にも聞こえるじゃない？
なんかまあ、そういうところがあるんだろうなと思わざるを得ませんよね、この行為では。うん、
でもさ、なんかまあこれは、まあ詳しいことはコメンテーターが喋りゃいいんだけど、性風俗業って子供の頃はどう思ってました？
子供の頃に認識してたのかな、性風俗業のことを。
いやでも
子供って何歳ぐらい
の場所あるじゃん。その、例えば新宿
とか。高校生とかも入る？
歌舞伎町とかで、いやいや、俺は、まあ子供の頃は、でも、あそこには行っちゃいけなさそうな空気とかさ。例えばそのちょっと高校生のそっちの方に行ったら、やばいやばいみたいな感じとか、つまり、なんつうのかな、その、エッチなものに対する、エッチそうなものに対する距離感っていうのは、まあ結構人によっていろいろだとは思うんですけど、やっぱなんかちょっと、何、まあ、それが、ポジティブにも捉えられる面もあるけど、やっぱちょっと見ない方がいいみたいな気持ちはあるじゃない。で、まあそれの変化系で、あの、こんなものはおかしいみたいな風に怒るような人もいるし、わいせつとは何だっていう問題もあると思うんですけど、うん、なんかこう、 こう言われちゃうと、今大人になってみると、いや何言ってんだろうと思うけど、このなんだろうね、性風俗業に関する感覚っていうのはさ、
まあなんか性風俗業っていうものの裏側でやってるところが結構場所代をと諸場代を取るとかっていう話は聞いたりするから、うんうんうん、そこの面でね、まあ、いわゆるその暴力団的なものとのつながりっていうのは見えるかもしれないけど、ただまあ暴力団についてもまあいろんな法律とかでね、あの取り締まってる現状はあるので、現実問題としてそうはなってしまってるけど、それもなんか不健全として切り捨ててはいれられないよなっていろんな映画とかドキュメンタリーとか見てても思うので、
うん、
なんかそうやってこう切り捨てることは誰の得になっとるんじゃろうなとは思ってしまいますかね。
この原告の会社経営者の女性は法廷で、まるで嵐の中性風俗業のものだけが裸で外に追い出されたように感じた、国による職業差別を許さないでほしいと意見陳述したということで、うん、まあね、まあ、あのもちろん個人的にどうこう思うはあるとは思うんですけど、まあ、国がこういうこと言ったら、ね、僕らの仕事どっちだって言われたら分かんなくなるときがあるよね。そんなね。とは思いますけどね。まあでもなんか、あのこれの怒りをもとになんか、なんか新しいことやるみたいな人もいるのかもしれないですけど、まあとにかくちょっと、こういう、うん、まあいい。これ以上やるとコメンテーターになりそうなので、置いておきましょう。
うん、
はい、それから我々にはこう深刻でしょうか、吉野家のいらっしゃいませが廃止、新しい挨拶はという朝日新聞の記事がありました。
僕もね、まあ、一応言っておきますけど松屋派なんでね、あんまり影響ないですけど、はい、
どうなの、挨拶される店じゃない吉野家って。で、
まあ、そうな
の、松屋は、まあ、場所によるのかな、うん、あなんか、いやでもほら例えば吉野家って、何こう直見式じゃないんだよね。未だにそうだと思いますけど、カウンターでお
金を
取りしなきゃいけないから、なんかまあそれはお客さんとのコミュニケーションを若干でも作ろうみたいなことであるって、なんかどっかで聞いたような気がしますけど、
うん、
こういう挨拶ってそもそも、オレンジさんはいるの？いるのっていうか、いるのっていうと言わないと思うよ。
ちゃん、毎回その外食をするときは、うん、ごちそうさまでしたって言わないと気が済まない人なんですよ。
なので毎回。自分でつぶやく感じなの、うん、それともあの、店員さんにバシッっていう感じなの、
店員さんにもだし、他のお客さんにも伝わるように。で、本当に美味しかった時は美味しかったですって言うっていうのを決めてるんですよ、自分なりに。
ごめん、他のお客さんってちょっとわかんない。どういうことですか？
ごちそうさまでしたーってちょっと大きめの声で言うっていう。
あ、それは何？店員さんとかお店にじゃなくて、
客も、もちろん店員さんとかお店になんですよ、うんうんうん、なんですけど、その個別に美味しかったです、ごちそうさまでしたって言うんじゃなくて、こう帰り際もう出口出るぐらいの時にごちそうさまでしたって大きめの声で言うっていうのは、
あ、ちょっと体育会系の人みたいな感じになってるわけ
です
。そこで
体育会系の人みたいなんですかね。なんかちゃんとお礼を伝えたいな。
出入り口でご挨拶をきちっとするわけでしょ。
なんか、いや、困るじゃないですか。この食べ終わった時に向こう側としてもありがとうございましたって言うのか、うん、そこら辺のなんか、あれがあるの嫌なんで、僕はもう最後の最後にごちそうさまでしたっていう。で、お金を払う時もごちそうさまですっていう現在形を使うことによって、ごちそうさまですって言って、最後に出る時にごちそうさまでしたともう一回言うっていうの
を。3回言って ?4 回言ってるってこと
ですか？ 2回です。ごちそうさまですとごちそうさまでしたと。はい、
食べ終わった後は言わないの？食べ終わった後にごちそうさまでしたで、こう手を合わせ
る。食べ終わって、会計をしなきゃいけない時には、そこでごちそうさまですっていう。で、前払いでも食券とかで買ってる場合は、もう一回だけでごちそうさまでしたって入り口を出る手前で言うっていう。はい。
なんかあれだね。ぜひ、オレンジさんを、はい、セブンルール化していただきたいですね。もう、なんか、ククみたいなルールがあって、もうお腹いっぱいになっちゃうみたいなことになりそうです。
だから、入り口の挨拶は別に、まあ、あったら嬉しいですけどね、いらっしゃいませってあったら嬉しいですけど、なくてもです
ね。じゃあ、まあ、挨拶、好きな方なのね、なんかこういうやりとりというかね。
そうですね、外食は特にそうですね。なんか僕は、感謝指導士なんで、やっぱり、うん、あらゆる店で。
なんか、僕、別にコロナ禍とか関係なく、やっぱり、挨拶あって、ちょっとこっちに投げてくれる感じとかあると、やっぱ嬉しいし、うん、だから。
投げてくれるってのは何？物を？
違う。言葉を、だから、機械で言う人もいるじゃん。いらっしゃいませ。
機械で言う人。
機械で言うのと、俺の方を見て、うん、いらっしゃいませっていうさ、なんかこう、微妙だけど、ね、その言葉を投げてく。うん、もう本当に うるせえ客かもしれないけど、でもなんか、普通に考えるとさ、もし自分が、 お店作ってお客さん来たら、うん、やっぱその人に、うん、ありがとうございますいらっしゃいませって言うじゃんきっと。
そう、まあ経営者視点と店員視点とまた違うんですけどねそこら辺ってね、うん、
そうか、まあそうね、
まあ、ちなみにまた来やがってって俺の休憩時間が減るじゃねえかと思ってる人もいるっているんで、それはいろんな立場が、はい、
大変だね、うん、新しい改訂したマニュアルではおはようございますこんにちはといった挨拶だそうですよ。
一番どうでもいいやつですね、
うん、どうでもよくないだけどこんにちはって言われたらちょっとやっぱドキドキするよね、
あんまり返さなきゃいけない感じですよね。いらっしゃいませんとしていらっしゃいましたよとは言わないですけど、こんにちはに対してはこんにちはって言わなきゃいけない感じがするから、なんかそれ嫌ですけどね、まあ、僕。
いや、俺はでも全然挨拶したいけどね、うん、なんか機械のところで食うの怖いんだよね、なんか、ちょっと。だから苦手なのはそういうところではありますけどね、あのファーストフードっていうね。
ここは松屋の人たちのね、こう控えめな感じ好きですよ。裏の方にいらっしゃるね、基本的には。あ、ごちそうさまっていうと、人によってごちそうさま、うん、ありがとうございましたって言ってくれるパターンもあればないパターンもあるみたいな、好きですからね、はいはい、松屋は。
まあね、店によってね、いろんな個性があるのはいいのかなと思います。
長えな、これ扱うの、そんな、あれじゃなかったな。うん。
4番目。地球上最悪の侵略植物。淡路島で繁殖、拡大しつつあり、完全除去に10年以上かという読売新聞の記事がありました。
最悪。
いやー、なんかね、これ、この記事パッと見ると何だろうと思うんだけど、侵略的植物なんですよ。だから植物が、
うん、
いやいや、だからそんなに、イメージ的にはさ、侵略的っていうとなんかこう、食べに来る、なんかなんだっけ、池の水抜いてみましたみたいなさ。
あ、ボロギルみたいなやつ？
そうそう、そういうイメージがあるけど、これは、長江鶴のゲートっていう植物が、うわーっと入ることによる、なんかこう、まあ危険らしいから。で、なんかね、こう、どうやら、なんかその、動物とセットで、この、なんか、来たんじゃないかみたいな。みたいなことがこの記事には書いてあったかな。南米原産の多年草なんですって。
へ
ー。茎は空洞で水に浮き、流れ着いた先で繁殖すると。引き抜いても、土の中深くまで伸びる、手根がわずかでも残ると再生するっていう。これすごいね。それだけ、ちょっと悪そうに書いてる面もありますけど。
まあ本人としてはめちゃくちゃ生命力があるってことですよね、こいつ。
そうなんだよね。だから、長江鶴のゲートみたいな男になれよっていうふうに言われたら、はい、男とか区別した、つって、ぶん殴ってやりましょうね。
これは池にしかいないって、あ、でもすでに近くの水路や下流の池でもそっか繁殖確認されちゃってるんだ。これ大変ですね。
ちょっと、大変だからね、これぜひまあ。
池の水抜いたぐらいじゃしょうがない感じかもしれないですね、これね。
この辺とかまで池の水が対応していったらすごいことになるよね。なんか、本当にそういう問題か対応していくね。なんか、ヒアリバスターズとかテレビとかでやるのかね、やれないのかね。どうなんだろう。
やるのかな。
はい。続いて、これちょっと複雑なので、ぜひ皆さん読んでください。氾濫する、させていただきます表現、言語学者が解説する、ここまで使われる理由というのが書かれております。
最近扱いましたね、僕らもね、LDH。
そうで、まぁ、あ、ちょっとね、はい、ぜひ読んでいただきたいんですけども、させていただくは、相手に触れない、相手から遠い表現なんですって。だから、私は丁寧な人ですという印であると同時に、他人に対するバリア、だから関わらないでくださいっていう感じが実はここの表現には込まれているっていうことらしいです、
ね、現代的 AT フィールドってことですね、つまりね。
そうなのかもしれないよね。面白いよね、うん、はい。そして6番目です。ユニクロ柳井氏がウイグル発言で失うものは何かという記事がありました、うん、でまあね、これいろいろとあるんですけど、ちょっと抜粋しますね。ミャンマーと、新疆ウイグルの件ですということでインタビュアーが聞いてます、ミャンマーでは3月に取引先の、工場火災があったりかなり混乱していると思う。これに伴っての仕入れや生産の影響がどの程度出ているのか、見直しという可能性はあるのかというふうななどの質問が出ておりますと。で、うん、ファーストリテイリングとしてのスタンス立場を教えていただきたいというふうに柳井さんの、まあインタビューがあったんですね。で、それに対して、 やっぱりそういった政治的な質問自体はノーコメントでお答えしたい。我々は常に政治的には中立な立場でやっていきたいというふうに思っています。ただし、言えることはミャンマーに対してほとんど取引がありません。ですから、影響は、閉じ、警備ですと。ウイグルに関してはそれこそ政治的なことなのでノーコメントとさせてもらいますと。で、その後ウイグル自治区の強制労働の件で、まあ、工場の件なんかも出ています。で、柳井さんが、全部の工場に関して、監視していますと。そういった問題があったら即座に取引停止しています。それ以上は人権問題というよりも政治的問題なのでノーコメントですというふうに。まあ、あとまたいろいろ続いたりしていくわけなんですけども、まあ、これちょっとね、分析はまあ、プロがいらっしゃると思うんですが、このウイグルの問題、うん、個人的になんかどんな感覚でいたりしますか、オレンジさん。
いや、どう考えても、その、なんですか、暮らしてる人たちに対する迫害であることはもう、いろいろな証拠から、それこそイギリスとか取材してるのを見るに、まあ、間違いないと思うので、そこで作られたものを、うん、まあ、扱うっていう、その、何のこう、エクスキューズもなく、その、働いてる人に確実に、その、金銭的なものが渡るっていう確証がないにもかかわらず、そういうことを継続するっていうことは、まあ、あってはならないことだろうなと思っているので、ノーコメントなり、このまま継続するなり、発言している企業の商品は、まあ、なるべく使いたくはないなとは思いますかね。
そうだよね、まあ、まあキャンセルカルチャーなんてありますけど、まあ、不買っていうのは、うん、まあ、一つの考え方なのかなというふうには思いますよね。なんかね、でもさ、本当にこう、まあ、ミャンマーの件とかもそうですけど、なかなか自分でできることって何だろうみたいな時に、まあ、例えばミャンマーの件でも、その、日本企業が、まあ、声を上げていく必要もあるんじゃないかみたいな、そんな話も聞いたりするんですけど、なんかね、できることをやっぱ増やしていきたいっていう気持ちはありますよね、こういう時にね。それはビジネス的には非常に悩ましいところもあるし、本当に距離的にあんまり関係ないんだという事実があるのかもしれないけど、それでもやっぱりこの問題にどう目を向けるかみたいなことと、例えば企業が SDGs とかさ、仮に言ってたとしたら、お前それ人権問題関係ないと思ってんのみたいな感じもあるわけじゃない。だから、それね、もし SDGs なんて言ってるってことは、それは人の権利とか命とかってことにどう向き合うかってことを言葉にしてよって、うん、思う気持ちもあるし、なんかね、堀潤さんとかもそういうことを言ってたりするので、うん、まあ、そういうことはやっぱり、ね、言葉が力になる場合もあったりしますからね。
これでもなんかよくわかんない。政治的なことだからノーコメントって通るんですか？これを通していいことなんですか？
まあまあ、だからここ、まあ少なくとも俺らはこのポッドキャストでは、違和感あるよなっていうのは、まあ言っておいてもいいんじゃないかとは思いますけど、
ね。いわゆる政治家とかが使っているなんか、それは当たりませんとかっていう言葉が、こういう経営者連中にもなんか、伝播してる感じがするんだよな。
まあ、ここだけ抜いちゃな、あんまり言うとなんだけど、ただ魅力的な存在かと言われると、ちょっとやっぱり残念には思うよね。経営者として優れてるっていう言い方で、もうもはや僕らは経営者を見ないっていうか、やっぱり人間としてやれることができるかっていうところまで、うん、まあめんどくさいけど、やっぱそういうふうに、やっぱ思わざるを得ないし、そのね、力と能力があなたにはあるんですっていうふうには思ったりもしますけどね。うん、はい。ということで気になるニュースソースからいろいろ引っ張って喋ってみました。うん、はい。ではちょっと なくなってますが、まあ最後に、枕な予定パッと行きましょう。はい。うん、4月18日日曜日は発明の日だそうです。あと、廃炉汚染水処理水対策福島評議会が行われています。うん、そして19日、小田急ロマンスカーミュージアムが開業するそうですよ。
うん、
はい。そんなに興味がないかな。うん、あと、上海モーターショーなんかも、4月20日には、アップルがイベントを行う、また新商品が出るんでしょうか。青年海外協力隊の日でもあるそうです。はい。あと、あれですね、内田百賢先生の命日ということで、1971年にお亡くなりになっているそうですね。はい。そして4月21日は民放の日だそうです。日本で初めて民放16社が放送の予備免許を与えられた、1951年。で、まあ、 だそうですね。なんかいろいろ記念のなんかサイトとかもあるらしくて、うん、ビートたけしのインタビューとかね、載ってたりしますね。はい。そして4月22日は気候変動の首脳会議、オンラインで行われます。あと、スペース X で、日本人の宇宙飛行士、星出さんという人かな、を乗せた宇宙船が打ち上げられるそうですよ。ちょっとニュースになりそうですね。はい。そして4月23日はサンジョルデイ、サンジョルディの日。な、本の日。記念日みたいでね、子供本の日とかありますよね、うん、そして4月24日はアフガニスタン和平協議、それから植物学の日ということで、植物分類学者の牧野富太郎先生をご存知ですかね、あの、うん、手書きの、植物の図鑑を作った人で、まあお亡くなりになってるんですけど、これがね、うん、めちゃくちゃ手書きの植物がね、リアルっていう特徴を掴んでて味があっていいんですけど、ちょっとぜひあの、牧野富太郎をね、検索していただきたいなというふうに思いますね。うん、はい。そして4月25日は、名古屋市長選挙があったり、北海道に行くとかね、なんかいろいろ選挙がたくさんありますね。長野とか広島とかですね。それからアメリカのアカデミー賞の授賞式、これ今年行われるんですかね、うん、予定
やるみたいですね。で、日本時間26日の月曜日の午前中かな、うん、多分放送
は。あは、なるほど。
ワワワでやりますね、う
ん。はい、これも今回チェックされる。
もちろん。
はい。じゃあちょっとその話をまた聞かせていただきたいですね。
もちろんね。
はい。そして、世界マラリアデーというのが4月25日だそうで、これ、ちょっと調べたら、うん、年に2億人かかってる感染症なんだって。
ほう。
2億人よ？で、しかも、2019年は41万人亡くなってんだって、マラリアで。だからマラリアって全然、まあ日本では、
うん、
ほぼないみたいですけど、終わってる病気じゃないらしくて、うん、ちなみに三大感染症っていうのは、HIV、エイズ、結核、マラリアということで、結核もまだね、残ってるって聞くから、だからなんかコロナ禍で対策が遅れてて、またマラリアが復活するんじゃないかみたいな話もあるんだって。だから、ね、もちろんコロナもすごく大事な問題ではあるんですけど、こうやって病気の、なんかケアが遅れると他もまたこう力をつけていくみたいなこともあるらしいので、ちょっとマラリアについてもチェックしていただいてもいいのかななんてちょっと思いました。うん、はい、ということで、種ラジ種枕でございました。さあ、オレンジさん、今回使いたい枕をお願いします。
はい、今回の枕は、させていただきます。とさせていただきます。
なるほど。これ意図的に使っていくっていう手もあるんですかね。
はい。そうですね。
まあ、皆さんもね、いろいろと調べ
て。そうさせていただきます。はい。
くぅ。はい、よろしくお願いいたします。ということで種枕以上です。お相手は、このように発表させていただけることを大変幸せに感じております。皆さんありがとうございました。あ、させていただきます。使えなかった。ポンと。
オレンジでした。
種ラジまた。Thank you.